皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月17日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、仕事の核が残っているかというお話です。先日ですね、福岡県の、糸島へ行ってまいりました。私実は、沖縄の勉強会をですね、毎月行ってんです。もう10年ぐらいは行ってると思いますけどね。沖縄の皆さんと随分交流しておりましてね、まあ有志の勉強会でありますけども。で、沖縄と九州ってのはそれこそ古代すごく深い関係ありましたんでね、九州北部の、福岡市の周りはですね、魏志倭人伝にも出てくるね、いろんな国があったところでありますから、まあ、弥生時代の国々ですけども、まあ、そことの交流もやっぱあったんで、まあ、沖縄の皆さんと福岡の皆さんの交流をしようってことで糸島に行ってきたんですね。やっぱすごいですね。名前には糸島っていう、あるいは糸国という名前がね、魏志倭人伝出てきますけども、まあ、言ってみるとやっぱりすごいですよね。古墳からですね、もう鏡は50何枚も出てくるとかね、直径40センチ以上のですね、大きな鏡が4枚も出てくるとかね、まあ、ちょっと普通じゃないですよね。ここはなんか特別な王権って言いますか、権力があったところだと。まあその通りだと思いますね。で、国宝がね、その4000点も出てくる、その古墳とかね、は実際あるんですね。で、その当時やはりその水田工作やっておりまして、やっぱそのね、太陽暦ですよね、太陽の動きに基づいてその米作りをやるわけですね。農業暦っていうのは、まあ、太陽暦と太陰暦両方使いますけども、特に水田工作はこの太陽暦がまあ大事ですよね。だから太陽の、まあ、その傾きから、まあ、その暦を判断して農業を実際にやってたようで、まあ、その関連するね、遺跡なんかが残ってるわけであります。そういうのを見ますと、例えばその水田耕作っていった時に、確かに土地もいるし水もいりますけども、やっぱこの天体観測っていうかですね、月の観測ってのはないとやっぱできないってことが分かりますね。やっぱり太陽と月ですね、まあ、月はともかく太陽の角度ですよね。月は見て分かるでしょ、これ上限のとか下限とかね、満月とか新月とか分かりますんで、太陽のこう角度ですよね、季節ごとのね、これをしっかり観測しないと、やっぱなかなか米作りはできなかったんじゃないですか。だからその太陽観測っていうのは水田耕作における仕事の一つの大きな核だったんだと思うんですね、あれはね。それからもう一つはやはり水田耕作の時代になりますと戦争がありますので、戦いに勝てるかどうかですよね。やっぱり大きな国を維持しようと思えば、もう要するに戦いの時代ですから、弥生時代はやっぱその戦えないとやっていけないわけでありますね。ある意味で群雄割拠の時代でありますから。しかもそれの加えて、当時糸国なんかは漢という国、五漢ですねと付き合っておりましたから、やっぱ外交力、海外経済力も大事でありまして、まあ言ってみるとこの太陽のね、その角度を測るところから、その外交まで、それから軍事外交まで、まあ、本当に、ね、あらゆるところについてやっぱりそれぞれ強みを持ってないと難しかったんだろうと思うんですね。そういう意味ではこの、まあ、仕事の核っていうのはやっぱりいつもそれを持ってないとダメでありまして、例えば外交がダメになる、すなわち例えば五感っていう国を、ね、衰退してくると、まあ、やっぱりなんかそれ糸国もなかなか大変だったようでありますし、だからまあ軍備がね、それ敵がもっと強い武器持ってくればそれは国に乗っ取られちゃいますし、太陽の動きはまあ分かるにしてもですね、やっぱりこの逆に言うと米作やってないところはですね、水田耕作やってないところは改めてこの太陽の動きを知る何かをそこに置かないと、まあ水田耕作はできなかったんでしょうね。だからやっぱり古代から人々はですね、仕事の核をちゃんと持ってまあ生活し仕事し、だからこそ繁栄をしてきたんだろうと思うんですね。沖縄でありましたらやっぱりこの海との まあ、関係ですよね。漁民もいますけども、海にね、乗り出してって各地と貿易交易やってるわけでありますから、やっぱその交易を可能にする、まあ、経済力から外交力、まあ、こういうものは大変重要ですよね。それからやっぱりその敵味方なくここに来て貿易するっていうところはポイントでありましてね。まあ、貿易の拠点ってみんなそうですよね。シンガポールにしろ、それからマラッカにしろですね。昔のマラッカね、今シンガポールかもしれませんけども、香港もそうですけども、やっぱり敵味方なくみんな来てもらったらありがたいと。ドバイがそうですよね、今ね、ロシアも来るし、アメリカも来るし、やっぱ貿易で栄えようと思いますと、まあ、戦争してる一方だけしか来ないっていうのは、あまりいいことじゃないですね。誰でも来てくれないと、それは繁栄しないと。だからその何人もここに来れるっていうことが繁栄の条件であるってことはありますね。まあ、ですから今みたいにその世界がね、アメリカ陣営、ロシア陣営で制裁合戦でこう分かれてきますとね、やっぱりこの世界の交易やってる人たちにとってみれば相当な逆風だっていうことになるんでしょうね。まあ、これはなんか振り子みたいなもんで、まあ、開国と鎖国っていつも振り子みたいに揺れておりますから。まあ、ずっとこれが続くってことはないと思いますね。それからあとやっぱりその、今例えば AI なんかがどんどん進んできましてですね、 AI を使ってる会社本当に多いと思うんですね。AI を使うと、まあその統制が強まって人が危なくなるっていう話ありますけど、そんなこと全くないと思いますね。AI は人間が使うわけですから、人間のさじ加減でいかようにもなるわけですね。要するに今だと人が判断する人があまりにも多すぎて、支離滅裂になっちゃってるんですね。AI を駆使するようになると、判断する人が非常に限られてきて、逆にその人がどう判断するかよく見えるようになるから、だからかえって安全なんですね。腐敗とか統制とか横暴というのは、隠れたところで隠れた人がそのめちゃくちゃやるから生まれることなんですね。隠したり、でたらめやったりすることは表に出ないから、不平が広がるわけで、やっぱりそれは仕事に関係する人が多すぎることを意味しますね。腐敗やるほど暇なんですね、あれね。AI を使えばごく一部の人しか管理しませんから、しかも問題を起きればすぐ分かるシステムですから、AI ってやつは。やっぱそっちの方が絶対安全だと思いますね。例えば新幹線ができた時ですね、最初東海道新幹線ができた時に時速200キロで走ると。そうすると、東京、大阪は3時間ちょっと、東京、大阪日帰りでしなきゃいけないってわけですね。東京、大阪を日帰りで行けるようにっていうことで新幹線が生まれるわけで、そうすると、まあ、片道3時間ぐらいで行かなきゃいかんと。3時間ちょっとでね。そうすると200キロで走らなきゃいかんと。200キロで走るってことは、その踏切でね、なんかその異常を認めて、急ブレーキかけても、当時は列車止まれない距離でありましたから、そうするとこう、まあ、やっぱりその踏切をなくすだけじゃなくて、信号も車内信号にして、外の信号は見れない。で、やっぱりその自動列車停止装置を入れとかないと危なくて走れないということで、ですから自動列車停止装置を普通に使う形で運行を始めるわけですね。すなわち人間の注意力だけでは到底動かなくなったわけですね。ですからそれでですね、実は安全ですね。新幹線を目視で運転して200キロで、今300キロぐらいで走りますが、到底無理な話で、やっぱり機械を人間がオペレートして、AI を人間がオペレートすることによって安全に動いてますよね。飛行機なんかもそうですね。昔は飛行機なんか何人も人乗ってましたね。前に2人乗って、後ろに2人ぐらい乗ってですね。まあ、それで運行してましたが、今は前の2人だけで運行しますよね。でもこの前の2人を1人にしようって話じゃないんですね。もちろん小型機なんか1人で飛びますけども、あるいは無人機なんかありますが、まあ、あるいはごくごく限られたところでしか、そういう運行はできないわけで、今みたいなね、全天候型の運転ということになりますとですね、いや、それはなかなかその、一人の乗務員じゃ難しいですから、やっぱりまあ、2人は最低いなきゃいけないってところに多分来てますね。だから AI でも、これ以上安全のために人を減らせないっていうところは、やっぱ必ずあるんですよね。そういうことで考えるとですね、やっぱ最後、この AI を動かす人が最大の問題だってことは分かりますね。 最近列車がね、よく止まりますけどね、列車止まった時の運転整理っていうんでしょうかね、直ちに代替的なね、この輸送手段を確保して、運行を早期に再開するための、手順も少しずつ進化しているようには思うんですけども、まだまだですね、機動的にいかないですよね。あれやっぱ指令の問題だよね。指令の問題で、いやもう物理的にね、線路も空いてるし、信号も緑なんだし、どんどん前に行けるはずなんだから、いろいろ考えておいて、ここで止まったらどうする、あそこで止まったらどうするって、事前によく準備して、やっぱりいろんなことできると思うんだけども、どうもやっぱりその手順がめんどくさいみたいで、もたもたしておりますよね。だから、ああいうの見てると、やっぱりですね、いくらね、いろんなコンピューターとか情報システム入れてもですね、使う人間のですね、能力によってですね、全然違うってことがありますね。それから、社内放送一つ取ってみたってですね、容量よく喋れるやつが容量得ないやつもいますよね。あれならやっぱりどこかで一元的に喋った方が絶対うまくいくでしょうね。だからやっぱり結局やっぱり安全の最後はやっぱり人ですからね。よく言われるように安全っていうのは決して、ルールを守ることだけじゃ維持できないですね。安全は決してルールを守ることだけでは維持できなくて、その安全っていうのは、その想像力がないと守れないんですね。すなわち、ルールを守るっていうことは、すでに、こういう危険があるってことは分かっていて、その分かった危険に対する対処方法が分かっているものについてだけルールがあるんですね。ほとんどの本当に危ないことというのは、まだそれが認識されてないこと、すなわち想定外のところで本当の危ないことって起きるんですね。ですから、どこでどんな危険が実現するのか、どこでどんな危ないことが起きそうなのか想像して、そういうことが起きたらどうなるかっていう想像力をふんだんに働かせていくことがものすごく重要ですよね。車の運転なんかでもね、先を見越した運転って言いますが、安全で完全にそうですよね。あそこの角から誰か飛び出してきたらどうしようかな、ここでね、例えば突然雨が降ってきたらどうしようかなとかね、雪になっちゃったらどうしようかなとか、いろんなことを考えながら、車を運転していかないと、季節によって非常に危ないですよね。だからそういうのってやっぱり最後人間の力なんですね。いくら AI を使っても。したがってですから、その今の問題っていうのは、すでに多くの人たちが、よく分かんなくなっちゃってるわけね、はっきり言って。事務的な細かい仕事がなかなかできない人多いでしょう。論理的に詰めたことって結構できない人多いですよね。だから手先は器用でも器用でなくても、着実に何かやるっていうことがなかなかできない人増えましたよね。そうするともうそれ AI しかないですよね。AI ロボットしかないんですよ。無理やりやらせたらそれ虐待でハラスメントですから。できない人に無理やりなんかやらせるのは虐待でハラスメントですからね。やっぱり AI とロボットに変えて、で、上で誰か見ていく。で、教育するのはもっと別のことを教育するべきですよね。すなわち、AI なんてどこでも使えるわけでありますから、今それこそアニメ作るんだって、音楽作るんだって、全部あれ AI でね、結構そこそこ作ってくれますよね。小説だって AI で書いてくれますからね。だから、上手に道具を使って、もっと創造的に何かするっていうことはいろいろ可能ですね。あるいは畑やってみてもいいし、自然とね、いろいろ交わる形で何か行動してみると、それはとてもよくいろんなことがわかると思いますね。だから、そんな意味で、この仕事の核っていうやつは、できなくなったところはもうそれできないんですよ。何か他に見つけていかなきゃいけない。そういう意味で言うとね、今多くの組織見てると、片っぽで AI が進みながら、今度は AI を駆使する人が必要になってくる。この駆使する人がいるかいないかですよね。AI を駆使して、で、全体を統制して、全体をよく組織立てて、そして組織の方向性に向かってちゃんと全てを動かしていける、できるだけ先手を打って動かしていける人がいるかいないかがポイントでありますね。だから、まず第一に各現場でその AI を駆使し、ロボットを駆使して、で、ちゃんと正確な仕事ができるかどうかですね、正確にきちんと仕事できるかどうか。2つ目はそれを全部統合して組織全体を動かせるかどうか。ここが仕事の核になりますね。で、その時に、例えば水田耕作だと、 太陽の動きってことが大事かもしれませんけども、まあ、それ知るってことは大事かもしれませんけども、やっぱ景気の動向を知るとか、あるいはその今も政治が直接ですね、経済に影響を及ぼしますから、韓国のヒュンダイのバッテリー工場のね、従業員300人がいきなり逮捕されて強制送還されたみたいに、政治がいきなり経済経営を直撃しますから、今や政治のことも分かってないとなかなか難しい。それからやっぱり人々の意識ですね、人々の意識もどう変わってくるかですね。例えば「鬼滅の刃」がですね、今アメリカでも大ヒットになってますよね。まあ正直言って私なんかの世代から見るとですね、まあよくあるような、よくあるような まあ漫画でね、まあ鬼が出てくる物語なんてのは昔からよくあるじゃないですか。何が面白いのかなっていう思うんですけども、まあ面白いものは面白いんだから別でいいんですけども、ああいうのを見てるとですね、やっぱりこう人々の感性に響くから世界中にやっぱ売れるんですね。そうするとやっぱりそのある種の感性、まあ日本発でなくてもいいですが、ある種の感性っていうものがあるとサービス業っていうのは花開くんだってことがよく分かりますよね。やっぱそれはそれが本質的にいいか悪いかっていうよりも、それをいいと思ってくれる人が多いか少ないか、いいと思ってくれる人がいることが分かるかどうか、その感性がやっぱ問題ですよね。だからやっぱそういう、何て言いますかね、太陽の運行じゃないけど、人々のまあこう思いの変化、人々の期待っていうものを見抜く、その力っていうのはすごく重要な気がしますね。だからまあある種未来をこう予測するみたいな力ですよね。そういうことはすごく重要で、ですから、まあ、そういう感性を持った人たちが AI を動かすと、まあ、ちゃんと動いていくって感じになるんじゃないですかね。まあ、従ってですね、今後は例えば現場仕事になれば、現場の仕事の核というのはちゃんと要請しなきゃいけませんですよね。まあそれこそ整理整頓から始まって、安全から始まって、あと着実にそれぞれの工程をこなす力ですね、建設でも何でも全部そうですけども。まあ、現場ってのは全部そうですね、一つ、プロセスをきっちりと、まあ、正確に仕上げるっていうことがとても重要で、プロでありますから、まあ、最低限やんなきゃなんで、クリアしなきゃなんでラインがありますからね、まあ、最低限クリアできるラインを超えるような力をやっぱり会社は持ってるかどうかですね。で、まあ経営ということになりましたら、今までのように、まあ、株主のためだけの経営という時代も終わっておりますからね。株主資本主義なんて嘘は800でありますからね、所詮金持ちの横暴で世の中を乱しちゃっただけでありますから、やっぱり世の中に役に立つ会社でなきゃいけないわけで、株主もその一人だってことですね。株主のためだけってことはありえませんから、そのやっぱり人々に役に立つという発想と行動ができる経営者が会社の中に残ってるか残ってないかがポイントなんですね。残ってなきゃ終わりだし、残ってればなんとかなりますからな。まあそういうふうに考えると、まあ本当にどれだけ今核が組織にあるかっていうことはとても重要だと思いますね。最近本当にですね、一番上までわけわかんない会社ってあんまり珍しくないんですよね。一番上まで全くわけわかんないって会社は今本当に珍しくないんですよ。大きいところでもありますよね。大きいところでも。びっくりするような会社やっぱあるんですよね。どうしてこれで今まで会社として成り立ったのかなとかやっぱありますからね。役所なんか大体そうだよね。一番上が一番わけわかんなくて、現場の頑張りだけで支えてる。現場の、まあ、維持だけで支えられてるところって結構ありますからね。まあ、それだけじゃなくて、やっぱ民間にも結構最近多くてですね。いや、その下の維持があればいいんだけど、現場の維持があればね、まだなんとかなんだけど、現場の維持もなくなったと。そして何もなくなったみたいなところって、やっぱありますよね。どうせこれトランプさ、この間日米為替共同声明ありましたでしょ。円安ドル高に対する警告がありましたよね。要するに何でも言ってるように、ドッカンと円高ドル安やる、ドッカンと円高ドル安やる気ですよね。その時に大体マネー資本主義が化けの皮剥がれるわけで、その時に仕事の核が残ってるか残ってないかが本当のポイントですよね。まあでも本当にそう考えてくるとですね、まあこの先人々って自分なりにその自分の核を作っていかなきゃいけないですね。それはやっぱり縁で作るしかないですね。自分がどんな仕事を経験して、で、どんなお役立ちをしたか、その、まあ、実績がですね、仕事の核にだんだん昇華していくんですね。それから一旦手にした仕事の核をですね、 まあ金儲けとかなんかいろんなくだらない目的のためにけじ去らないことですね。もったいないけども本当ですね、あいなことやって仕事の核消しちゃってるところ、溶かしちゃってるところすごく多いんですね。本当に溶けちゃったらもうそれっきりその組織はもう無理かもしれませんね。まあ、早くよそ行って別のことやった方がいいっていうことも本当によくあると思います。まあ、そんなことで、まあ今ぐらいの時期になりますとですね、来年向けてどうしようかって皆さん考え始めますけども、やっぱりその仕事の核をよく生かして未来づくりすることがとても大事だなというふうに思っております。というところで、今日の藤原尚弥の21世紀はみんながリーダー、仕事の覚悟が残っているかということでお伝えいたしました。念のために帰りましょう。さよなら。